2025年8月25日月曜日、時刻は午前8時40分になるところです。さて、駅橋ですね。駅の原理を解く軽自動電、前回に続いての見出しが扉の比喩ということになっておりますね。こうなっております。駅の理、理解の理、駅の理は一枚の扉に例えることができる。扉が閉じている消極的状態が根、すなわち因であり、扉が開いている積極的状態が見、すなわち要である。開閉を繰り返すのが変、すなわち陰陽の総合転換であり、開閉がよどみなく永久に、開閉がよどみなく永久に行われるのが通路の通である。扉が開いている時は物として存在しないから、これが象、象徴の象であり、閉じている時は物として存在するから、これが器、器である。扉は利用するために性格、扉は利用するために制作されたものであるという点で、法、すなわち規範であり、万人がそれと意識せずに出入りできるから、その作用は神、神、神、すなわち霊妙である。となっておりますね。駅は、のりは扉に例えることができる。で、続いての見出しですね。駅の根源となっておりまして、本文このようになってます。駅の根源は対極である。ここで対極の正し書きがありまして、駅は本来陰と陽との二元論であるが、相対の奥には絶対的な究極存在があると考えられ、それを対極と名付けたものである。これは老子の道1を生じ、2、3を生じ、3、万物を生ずという一元統一論の影響であろう。後世、この対極を宇宙を成立させている根源、あるいは宇宙を支配する原理と考えられるようになったが、駅の理論としてはやや異質のものである。ということを踏まえて、再び本文、駅の根源は対極である。対極から両義、すなわち陰陽が生まれ、両義から四諸、すなわち老幼、小幼、老陰、小陰が生まれ、四章から八科が生まれる。八科は吉凶を予断する、あらかじめ判断する、予断する。その吉凶の予知に基づいてこそ人間活動は前進する。継承、形と象徴の象、継承、表に現れている形、姿、継承の最大のものは天地であり、変通、すなわちその場その時に応じて自由自在に変化する変通の最大のものは四季、季節の四季である。天正のうちで最も高貴あるものは日月、日と月、日月であり、人間社会で最も尊ばれるものは風紀、浮遊の風に、貴重の貴、 空気である。物資を豊かにし、制度分物を整えて、天下の福利を図ることに最大の功績あるものは商人であり、深く隠された道理を探し出し、吉凶を予告して人間活動を盛んにすることに最大の貢献をなすものは思索吉凶である。すなわち占いの道具ですね。易は人為的に作られたものではない。天の生み出した式にのっとり、占いの道具ですね。天の生み出した式にのっとり、天地の変化に倣い、天の示す吉凶にかたどり、かと楽書、川の川に地図の図、かと楽書、落ち、楽、楽、京都の洛北とかの洛に、書物の書、かと楽書に従って商人が体系化したものである。このかと楽書とは、伝説によると、かとは溥儀の時代に黄河から現れた竜馬の文様、楽書は鵜の治水の時、楽水から出た神鬼、神の亀、神鬼の文様で、いずれも易の基本と考えられていたということですが、まあ、ここまでに止めて、かと楽書に従って商人が体系化したものである。もう一度この部分。易は人為的に作られたものではない。天の生み出した式にのっとり、天地の変化に倣い、天の示す吉凶にかたどり、かと楽書に従って商人が体系化したものである。なぜ易に四章、すなわち老妖、小妖、老妖、小妖、これはすなわち太陽、太陽、小妖、太陰、小陰とも言いますが、なぜ易にこの四章があるか。変化を示すためである。なぜ字、言葉は必要か。未来を告げるためである。なぜ未来に吉と凶との区別を立てるのか。人々の疑いに端を下すためである、となっておりますね。扉の比喩と易の根源ということでした。といったところで、時刻が8時48分を過ぎたところです。以上です。